We can work, walk, march, and protest. Think about how we approach this. Ask questions, but they keep fronting. Do time we change a little something.
です。
はい。
来ました。まあ一応ツイッターでは書いてたんで、行く予定だったんですけど、ずいぶん遅い時間からスタートということで、じゃあまあ長くはやらないと思うんですけど、ちょっとやりたいなと、はい、思ってきました。で、今日は。ですね、前回の続きではなくですね、ちょっと、違うことやろうということで、多分単発だとは思うんですけど、多分、世にも奇妙な物語のっていう、まあ、番組が ありますが、それのですね、まあ、いろんなお話があるわけですけど、それのあらすじがですね、あるこう載ってる、まとめサイト的なところがあるんですけども、そこをちょっと読ませていただこうかなと。なので、まあ、一つ一つはですね、そんな長さは、ないんですけども、まあ、あらすじだけでもですね、ちょっとまあさらっと読めたらなということで、ちょっとやってみようかなと思いまして、来た次第です、ということでですねジーダレスミ、434、おーちゃん来たと、まあ、おちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはと、こんな時間から嬉しいよと、こんな時間から、まあはい、こんな時間からなんですけども、はい、で435マッスルスペシャリストイサムこんばんはと、まあ、意味わかんないですけど、とりあえずバンワです。で436、お茶こんばんはとバンワです。437意外な時間からの配信、頭から拝聴いたしますと、はい、あざっす。で438、うおおっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどバンワです。仕方がないから全力で聞かせてもらうぞと、うん、まあそんなにあの気合い入れて聞くようなもんでもないんで、まあ適当にまあ、聞いていただけたらありがたいなということでございまして、ですねさすがにですね、ちょっと音変えようということで切ります。最近あのボリュームの感覚がもう全然わかんなくなっちゃって、この前あの録音したやつ聞いたら思ったより BGM 入ってんだと思って、音量メーターほとんど動いてないのにこんな入ってんのっていう感じだったから、これも結構でかいんだろうな。あの元のベースの音量、その音が小さいって言われたから上げたので、もうなんか分かんなくなっちゃいました、感覚がどれぐらいにしたらいいのか、 BGM 入ってんのか入ってないのかすらもう分かんない。まあいいや、これでやろうさっき言ったようにですね、世にも奇妙な物語あらすじと書けばですね、出てくるサイトさんなんですけども、ここのおかげであの昔のこう記憶が蘇ってきたり蘇ってこなかったりなんですが、ちょっとですね、まあ、読もうかなということでございまして、一番初めですね、 まあ、世にも奇妙な物語をで結構前なのね、これやってたの。まあ、そりゃそうだと思うんですけど、自分も子供の頃見てた記憶なんで、その初期のね、あれはだから相当前で、なんですけど、それでもやっぱり覚えてるものっていうのが、まあ、ほんの少しあって、ねまあ、それをですね、から、まあ、さらっといきたいなということでですね、ずんどこベロンチョからで、これ何話あんだっけな、まあ、もう本当に一番最近のまで多分これあるんでしょうけど、多分って言ってるのはですね、自分最近のはあんま見てないんであれなんですけど、なんだっけ、ゴムゴムの男阿部寛のっていうのが、488話目にあるんで、まあこれ確か最近というか一番最新、のやつだったと思うので、その辺が載ってるから多分ほぼ全部網羅されてるんだとは思うんですけど、でその中で、約500話あるんですけど、78話目がズンドゴベロンチョ、ですね、はい、ズンドコベロンチョはですね、やっぱりですねかなりこう人気みたいでですね、そこにまあコメントが書けるみたいなんですけど、そのコメント数もですね圧倒的、ですね、まあ当時こう見てた人にはやっぱインパクトが強くて、ということで、はい、いきたいと思います。第78話目、ズンドコベロンチョってやつですね。当然あらすじ読むだけなんで、短いです。あらすじですから、はい。でなんかね、微妙に間違ってたりすることもあるみたいです。はい、だからもし興味があったら、まあ動画をなんか見たりとかしないと、っていう感じですね。もしかしたらちょっと違うかもしれないって、はい、まあいいや、とりあえず行きます。だからまあ適当に聞いてもらえば、ね、ずんどこベロンチョ、周りはみんな知っているのに自分だけが知らない言葉があるとしたら、という発想のドラマ。大手広告代理店のエリート三上は、いつの間にか自分の周りの人間がズンドコベロンチョという言葉を使っていることに気づく。慎吾なら何でも知っているという自負のある三上は、知っているふりをするが気が気でない。仕方なしに流行語ズンドコベロンチョの正体を突き止めようとするが、今までのプライドが邪魔をして他人に聞くこともできずに、さっぱり正体がわからない。闇雲になってズンドコベロンチョの正体を探す彼を尻目に、ズンドコベロンチョはますます世間を席巻する。ついに彼の会社でもズンドコベロンチョに関するプロジェクトが発動。三上はそのプロジェクトの責任者に抜擢される。大喜びで彼の責任者就任を祝う社員たち。耐えきれなくなった彼は絶叫。ズンドコベロンチョって何ですか。で周りがと。以上、ズンドコベロンチョあらすじでございました。でですね、これ微妙に違うのが、一番最後絶叫って書いたんですけど、これ絶叫じゃないんですよね。耐えきれなくなってもう分かんねえと。でまあプロジェクトにこう責任者に抜擢されるっていうのはまああったんですけど、何ですかっていうのは別に絶叫してなくて、まあ泣きながら言ってるみたいな感じだったと思うんですけど、 なのでそこはちょっと微妙に違うと思うんですけど、まあほぼ確かこんな感じっていう感じですね。はい、で、次行く前にジータですよ。っていうか今日こんな感じです。すんげーいつも以上にグダグダですよ。でですね、ジータですよ。439、いきなりオールナイトおちゃらじ、今からやっちゃうと、まあ、全然やんないんですけど、で440、孤独作業中なので配信嬉しいです、ありがとうございます、あざす、で441、最近生ラジオ生ウニに空めしがちです、てなわけで、勇さん、こんばんはと、晩はです、なんで、そんな風に空目するんだか分かんないですけど、で442、タイミングあったよ、聞きまするって短いと、まあ、あらすじ読んでるだけなんで。読んでるだけっていうか今読み始めたばっかりですけど、はい、まあそんな感じです。ゆるい感じでいきます。でですね、次っていうかね、もしなんかこれっていうのがあれば言ってもらえば、はい、自分適当に選んで読みますんで、で次、これも自分の記憶の中に残ってた、話なんですけども、死ぬほど好きっていう題名のやつです。これ18話目、相当古いやつですね。初期これを覚えてるんだから相当やっぱりインパクトがあったんだなと思うんですけど、であらすじのとこにその役者さんの名前が入ってるんですけど、まあ、そこはちょっと読みません。そこは抜きます。名前間違えたりするのもあれだし、第18話目死ぬほど好きっていう話のあらすじです。順平、正吾、太志は高校2年生のサンバカトリオ、ミス北高クラスの女神ミカに憧れている。でもよ、あれやっぱりなんかの間違いだったんかね。順平の下駄箱にミカからのチョコレートが入っていたことがあるのだ。どうして確かめなかったんだ。どうせ間違いなんだから。葬儀屋の息子正吾が、お前な、一度死んでみないと持ちかける。そうすればミカの本当の気持ちがわかるんだぜ。親が旅行でいないのをいいことに、いつかやってみたいと思っていたいたずらを実行したかったのだ。内輪の葬式ってことにして呼ぶのはミカだけ。当日ミカだけのつもりがクラス全員、先生たちもやってきてしまった。どうやらミカが話したらしい。順平の棺の前で涙を流し語りかけるミカ。星野くん、純平さん、私あなたのこと好きだったのに。バレンタインのチョコも義理ではなく入学した時から好きだったのだ。純平は慌てて棺桶を出ようとするが、そこに両親が帰ってきてしまい、いたずらに引っ込みがつかなくなってしまった。正吾と太は罪悪感からお酒を飲んでしまい眠ってしまう。ミカの気持ちが確かめられて安心したせいか、純平も棺桶の中で眠ってしまっていた。目を覚まし、手で棺桶の蓋を押し開けようとするが開かない。そこは霊柩車の中だった。火葬場に運ぶ途中のようだ。助けを呼ぼうとした時、子供が道路に飛び出してきて霊柩車が急ブレーキをかけた。弾みで頭を打ちつけた純平は気を失った。しばらくした後、純平が度胸の声でうっすらと目を開く。棺桶に開けておいた小さな穴から外を覗くと、今まさにこの棺桶が火葬炉に入れられようとしていた。助けて。恐怖に声が出ない純平、火葬炉の扉がゆっくりと閉じられ、やがて火が灯された。そこへ駆け込んできた正吾と太志。 今火が入ったところです。肩を落とす二人に純平の両親が軽く微笑みながら親孝行の息子だったと話す。彼にかけておいた保険金で会社を立て直すことができるらしい。以上、死ぬほど好きっていう題名の話のあらすじでございました。これもですね、最後の方だったと思うんですけど、まあまあまさにこう生きたままこう焼かれちゃうわけですけど、で煙突から煙が上がってっていう、まあ、シーンがあるんですけど、まあ、その辺のインパクトはやっぱありましたね。最初ギャグ系というか、まあ、結構コミカルな感じ、だったんだけども、最後の方はあらっていう、いうところが多分当時インパクトがあったと思うんですけど、それですごい記憶に残っててですね、っていう話でした。はい。で、ジータレス読み、次行く前に、443、意外と覚えてるかも、懐かしいと。結構ね、まあ、題名忘れてたりするんだけど、その見てみると、その中身見てみると、あ、これこれこれだよっていうやつはあるんじゃないかと思うんですけどね。で、444、こんばんは、とバーンです。もっちゃんのツイッター最近面白いねと面白いんですかね、まあ、そう言っていただけると、別に面白いもん書こうっていう気は別にそんなにないんですけど、とりあえず思ったことを書くっていう、まあ、そういうもんですから。で、445、嫁に足をマッサージされながら聞いてたら寝そう、でも頑張って聞くからねと。なんだなんだ、どういうこっちゃ。嫁に足をマッサージされながら聞いてる、どういうこと。今伊沢さんの帰国と殺人の3日目をじっくり楽しんでますと。すんごい懐かしい、これいつ読んだんだろう。帰国と殺人事件ってやつが確かあって、これもなんかネットにあったと思うんですけどね、そういうの3日目って言われても、もう何日間ある話なのかもう全然覚えてないですけど、まあとりあえずありがとうございます。で、446、明日も仕事なので録音ファイルで聞きますと。あざっす。なかなか生で聞けないのが悲しいけど、いつも楽しみにしてると。お茶いつもありがとうと。まあ、お茶にはですけど、あざっす。ツイッターで話出てたけど、136って書くだけで検索に引っかかるようになったと。人におすすめするときに押しやすくなったわと。はい、そうそう、なんかヤフーでもグーグルでもなのかな、教えてもらったんですけど、数字の羅列だけで1ページ目に載ってるよっていうことで、録音ファイルがアップされてるこうサイトがありますけど、サイトがありますけどってあれですけど、サイトがありますが、 あるんですけど、そこのページが1ページ目に検索かけると出ると。で、まあすごいですねみたいななんか言われたんですけど、まあ1ページ目、まあ、数字の羅列だけで検索しても1ページ目に出るっていうのは、まあすごいのわからないけど、ということで、まあツイッターにそれで書いたんですけどなので、まあ1ページ目に引っかかればね、2ページ目とか行っちゃうと全然多分こう目に入るこう率っていうのは、まあ格段に多分違うと思うんで、まあ1ページ目に載ってるっていうのはすごい ありがたいことだと思うんですけど、まあとりあえずそういうことで、おすすめするときに教えやすくなったらありがたいですね。おすすめしていただけるのはありがたいですね、まあ、とりあえず ど素人がやってるってことだけはちゃんと伝えてほしいんですけど、噛んでるわ、漢字間違いするわっていうのはやってるけどもと言ってもほしいんですけど、こいつなんだって思われるから、で、ですね、次がですね、なんだっけな、ですね、テレホンカード、これ50話目。もうテレホンカードって言って、多分なんだろう、名前は知ってるけど見たことないって人も出てきてもおかしくないと思うんですけど、もう公衆電話使わないだろうしね、公衆電話一回も使ったことないって人もいてもおかしくないだろうしね、でテレホンカードっていう題名のやつですけど50話目、はい、あらすじ、主人公は女性の仲良し4人組の1人、皆で旅行の計画を立てていたが、直前にそのうちの1人が死んでしまったため旅行は3人で行くこととなった。旅先で記念写真を撮ると死んだはずの友達も一緒に写っていた。心霊写真ではあったが、みんなと一緒に旅行がしたかったんだよと、その写真をテレホンカードにする。残りの度数を示す穴が開く位置が彼女たちの写真の頭と被るため、使わずに持っていることにする3人。主人公以外の2人はそのカードをうっかり使ってしまう。カードの写真の自分の頭の部分に使用済みの穴が開くと、同じ箇所を貫通する怪我を負って死んでいく友人たち。カードと死因の関連に気づいた主人公は、最初に死んだ友人の幽霊に追い回される。公衆電話ボックスに閉じこもり、普段のテレホンカードを使い助けを呼ぼうとする。思いつく限りの連絡先に電話をかけるが、本人は留守で家族が取ったり、長電話好きで話が通じず、度数がどんどん減っていく。電話機の中、使用度数のパンチングが続いていく。ようやく話が通じる友人につながったとき、主人公の頭の位置に穴が開いてしまいそうになる。直後、近くを通ったトラックが事故を起こし、積み荷の鉄パイプが主人公のいる電話ボックスを貫通し、主人公の頭に刺さろうとするが、寸出のところで止まる。残り1度だったのだ。荒く息を吐き、ほっと安心する主人公。そのままテレホンカードを取り出そうとする。しかし、受話器を置いた瞬間に残り1度だった度数が0に減る。すると、止まっていたはずの鉄パイプが滑り、主人公の頭を貫通する。電話機から出てきたテレホンカードに映った4人目が明るくつぶやいた。だって、みんなと一緒にいたかったんだもん。以上、テレホンカードっていう話のあらすじでございました。で、次行く前にジータレス読み447、あらら、イザムさん来てた、こんばんはと。まあ、イザムじゃないんですけど、シャズナじゃないんですけど、とりあえずアザースで、448、テレカってのが時代を物語るねと。まあ、しゃあないよね。もう20何年前とかの話だと思うんで、これ20何年前なんだろう。これ1990年とか書いてあったかな。90年、まあこの50番目が何年か分かんないけど、でも多分その辺だから多分20何年前なんだと思うんで、まあしゃあないですよね。で、449、昨日ね、Wi-Fi の中継機買ったのよ。寝室は Wi-Fi レベル1だったのが、今は4でバリバリ。自分の声も途切れず、止まらず最高ですと。買ってよかったと。うん。よかった。そりゃよかったしか俺言えないんですけど。で、450、ブックマークしてる自分は検索云々は関係ないと思ってたけど、人に教えるときは確かに便利なのか。136だと教えやすいし、覚えやすいもんね、と。まあ、数字言うだけですからね。うん。 まあ、ありがたいですよね。それだけで、まあ、検索かけりゃ出てくるからさーって言えばいいっていうのは、まあ、ありがたいですね、それでさらに広がってくれればなおさら、うん、自分もありがたいですね、こう続けていくモチベーション的なものがあるんですけど、まあ、趣味とはいえねやっぱそういったのは、まあ、聞いてくださる方が多ければ多いほど、まあ、やっぱりありがたいですからね、そういった形で増えていけばより自分も続けたいという気持ちは強くなりますからね、はい、ということで、ですね、まあ、と言いつつもこんなグダグダなんですけど相変わらず、であれどれだっけな、てかもし本当に何かあったら言ってくださいね、言ってっていうか書いてくださいね、自分もね初めから出しとりゃいいのにね探してるっていうのがあかんですけど、ね、どうしようかな、まあいろいろあって、であともう自分が覚えてるのってあんまないんで結構適当なんですけど、と言いつつも何話目だっけな、あとりあえずこれも有名っていうかまあ有名だ、うん、有名なやつで、知ってる方がかなり多いその中でもってやつなんですけど、23分間の奇跡っていうのが第233話目で あるんですけど、これも結構インパクトが大きくてですね、記憶に残ってる方が多いっていう話なんですけど、やってみましょう。あらすじ、教室の中、子供たちの前で一人の中年女性教師が泣いている。そこへ時報と同時に別の女性教師が入ってくる。子供たちはどうなると訴えていた中年教師を教室から送り出し、その教師は子供たちに語りかける。最初は不審げな表情を見せる子供たち。だが教師が子供たちの名前や特技などを言い当て、それを3日間で覚えてきたと話すと次第に心を開き始める。次に教師は教室にかかった額の中の言葉の意味を問いかける。平等、自由、平和。そこで一人の少女が教師の着ていた服について尋ねた。こんな服は嫌いかと教師が尋ねると、少女は服を褒めた。じゃあこれからはみんなにも同じ服を着てもらいましょうね。そうすれば明日着ていく服を考えなくてもいいでしょ。みんな同じ服、これが平等だと思わない？この意見に一人の少年が食ってかかる。すると教師は続けた。そう、何を着るのも勝手、それが自由というのよ。これにも反抗する少年。少年の父親はどこかに連れて行かれていたのであった。教師は大人でも学校に行く、すぐに帰ってくるという。すると少年は机の中から新聞の切り抜きを取り出す。クーデターが起きて日本の憲法が変わっちゃったんだ。憲法って何？国の決まりだよ。教師はこれにも優しい口調で答える。国の決まりでも間違っていたら変えなきゃね。そして女性は明日からお泊まりに行くことを発表した。綺麗な部屋で美味しいものを食べると聞き喜ぶ子供たち。何が食べたいかを子供たちに尋ねた教師はおもむろに言い出す。さあみんな目を閉じてお祈りしましょう。神様、お菓子をください。クスクス笑いをこらえながら女性の言葉に従う子供たち。当然お菓子は現れない。じゃあ指導者様に変えてみたらどうかしら。子供たちの机の上にお菓子を置いていく女性。 目を開けてお菓子を見つけ喜ぶ子供たち。だが一人反抗していた少年は薄目を開けて全てを見ていた。お菓子を置いたのは指導者様じゃなくて先生じゃないか。微笑む女性。そう、実際にお菓子を机の上に置いたのは先生です。あっさりと認められキョトンとする子供。女性は少年を賢いと褒めながらも言葉を続ける。いくら誰かに祈っても本当は何も出てきません。もし何かしてくれる人がいるとすれば、それは神様なんかじゃなくて先生や他の人の力なの。言葉に詰まる少年を他の子供たちも褒め始め、続けて教師は新学期のクラス委員を誰にしようかと話し始めると、子供たちは少年がいいと口々に言い出す。まんざらでもない様子の少年。教師はクラス委員の最初の仕事としてかけられた額を外してしまおうと提案する。ある少女が大切なものではと言い出す。本当に大切なのは中に書かれた言葉でしょ。だったらそれはみんなの心の中にかけておけばいいわよね。子供たちは納得し、額を外した少年はそれを窓から投げ捨てた。地面で砕ける額を見て歓喜する子供たち。子供たちを見て微笑む女性の腕時計はちょうど23分を経過していた。そして女性は自分の服と同じ制服と新しい教科書を取り出す。古い教科書を破った人から取りに来てください。もう疑問を唱える子供はいなかった。以上、23分間の奇跡のあらすじでございました。はい。でこれもね、本当インパクトが、はい、あって記憶に残ってますけど、はい。 でもこれなんだっけな、ツイッターでなんか書いてあったのだと番組的には18分らしいんですけど、番組的には18分だけど中はその話自体は23分らしいんですけど、ちょっとそこはもう全然覚えてませんけど、で、次くまにジータレス読み451、お茶のリスナーってどれくらいいるの、リスナーの増えた減ったってどこでわかるのと、どこかでわかるのと。まあ、ネトラジで自分配信こう、やってますんで、ネトラジのサイトを見ればですね、わかるっていうか、自分は別にそこを見てるわけじゃなくて、そのまあネトラジ専用ソフトみたいなのがあるわけです。はい。そうじゃないとですね、自分もですね、じゃあこれやった後こう録音ファイルをアップしてますけども、じゃあどうやってんだっていう話にもなりますんでね、まああんまりそんなあんまいろいろ話すとはあんま良くないとは思うんですけど、まあ、とりあえずそういったことで、で、まあそこを見ればですね、番組欄的なものがあるわけです。それでネトラジ全体のリスナー数、総リスナー数とか、番組名でジャンルって書いてあるとこに、まあそこの番組の説明を書いたりしますけど、まあそこの部分とか放送時間でポートも8000から8010203040ってあって、8100まであるのかな、ポートが。だからそれをまあ、各番組のこうやる方がですね、まあ、自由にこう選ぶんですけど、まあ一つに固まると、まあ、そこが詰まるっていうか、まあ、重くなるんで、まあ、ポートはなるべくこう分散した方がいいんですけどっていうのがあったりするんですけど、バッファったりすると思うんで、まあ、バッファるレベルっていうのは相当なんで、まあ、自分ぐらいがやっても別にそんな風には多分ならないと思うんですけど、であとはビットレートが書いてあったりっていうのが番組欄があって、まあ、それを自分見ながらというんですね、 で、とですね、まあ、それでまあ放送時間も見れるんで、何分ぐらいやったかなっていうのは見れる。で、リスナーっていうかね、まあ、リスナー数っていうのは、どれくらいいるかっていうのはですね、あんま、なんだろう、ここに書いてある数字をまんま言ってもですね、まあ言ったりしますけど、微妙です。正確な数字かっていうとですね、リアルタイムで聞いてる数がこんだけいるかっていうと、まあ全然違うと思うっていうか違うんですけど、まあ、いろいろからくりがあってですね、うん、だから自分がまあ最近まあ配信するとこう、まあ、200とか300ぐらいつくんですけど、それがリアルタイムで聞いてる本当の人数かっていうとそういうわけではなく、まあ、いろいろからくりがあってっていうのがあるんで、まあ、大体で表示されてる数字はそんなもんですね、だそこを見て増えた減った、まあ、増えた減ったってあんま別に細かく見ててもしゃあないんですけど、自分も別に録音聞いてくれりゃいいんで、もうありがたいんで、別にリアルタイムでぴったり、まあ、聞いていただくのもそれはありがたいんですけど、まあ、そこはそこっていう感じでで、452、なんかいつもと違うねと、まあ、違いますね、今日はもう全然違いますよいつもと、で、であんま長くやるつもりないですしね、で453、あお茶のことだから気が向いたら火星兵団読んじゃう感じでしょと、まあ、読まないんですけど、あれまた読み始めたらまたハマっちゃうんで、読まないですね、で454、いやいやその前にタタラレヤシリーズや、姉さんシリーズでしょと、うん、まあ読まないかな多分多分ですけど、多分てか姉さんシリーズっていうのは自分頭とケツの話を読んだはずですね。なんかいっぱいお話がある中の一番初めのお話と一番最後に載ってた話を読んだかと思うんですけど、まあ、姉さんシリーズはまあ読まないかな、タタラレアシリーズはなんかちょくちょく、まあ最近はあんまないですけど、読まないんですか的なことは、言われますけど聞かれますけど、それも、まあ、突然やったりするかもしれないですけど、あんま、まあ、他のやってるかなって感じですね、はい、で次ですね、どこ何いっかな、最近すぎるやつやってもあんま面白くないかなと、そのだから500話ぐらいまで載ってんですけど、そこら辺のやつやってもどうなのかな、まあいいか、やってもいいかもしれないけどまあなるべくこう古い方というかの方がまあいいかなと思いつつ、まあいいや、これも自分これはよくちょっと見たんでね、ちょっとこれいきましょうね、寝かまな男ってやつ、これも第397話目なんで、まあ、比較的もうその中では新しい方なんですけど、いきましょう、あらすじ、良一はネット株で借金してしまったという理由で会社をクビになってしまい、さらに担保として妻アキコのマンションを売り出してしまったことから妻との関係も冷え込んでしまった。良一はすることもないので妻アキコの名を語りメルトモを募集する。その中から緑という19歳の大学生とメールをやり取りする。そのうち良一は緑に自らの愚痴を書いたりして彼女と互いに知り合うようになった。良一は自分が男だということを緑に打ち明けるために会わないかとメールを送ると、緑の方から 実は私、年も名前も性別も偽っていたのと言ってきた。良一を明子だと思い込んでいた42歳の総一郎は、奥さん、あなたのことを愛しているんですと告白するが、良一は呆然とする。そして、もうあなたなんて最低です、私は人妻で、私は夫のことを愛しています、二度とメールをしないでくださいと良一は激怒するが、しつこく総一郎からの謝罪のメールが殺到する。無言電話やパソコンにはメールが何通も何通もしつこいくらいに続く。メールアドレスから自宅も突き止められ、明子の会社にまで行ったと書かれていた。明子に頼まれ夜に車で迎えに行くが、それにも、お前はわざと俺に見せつけるようにやっているだろう、許さないと嫉妬し、総一郎は徐々にストーカーのようになっていく。そんな時に借金の取り立て屋が良一を監禁する。良一はあれほど手を出さないと決めていたネット株にまた手を出し、また多額の借金を抱えていたのであった。そのことはまだ明子にも話していない。良一は取り立て屋に金がないと謝るが、バカ野郎、金がないんだったらどのような手段でも作ればいいじゃねえか、お前は子供の頃に借りたものは必ず返すと習ったじゃねえかと脅される。そして取り立て屋は提案する。あなたの奥さんが所有するアパートを所有していますよね、もし彼女が亡くなれば彼女の財産は全てあなたのものになるんですよね。もう後がない良一は取り立て屋に明子の暗殺を依頼する。そしてその罪はネット上のストーカーである総一郎に全てかぶせるつもりだった。当日の朝、良一は、俺今日は就職の面接があるからと明子の迎えを断る。そして予定通りに明子は取り立て屋に殺される。葬儀の後、一人になった部屋で何気なくパソコンを開くと、総一郎からの最後のメールが届いていた。日付は2日前。総一郎は、明子のことをもっと気にかけてほしかったという。実は今までのメールはすべて、変質者に狙われたら心配してくれるだろうと考えた明子が送っていたものだった。明子は態度ではそっけなくしてしまうが、心の奥ではまだ良一を愛していた。素直になれない明子はメールを通して良一に気持ちを伝えるしかなかったのだ。夕方からの面接頑張って、今晩の夕食は私が久しぶりに作ります。良一はその愛に気づかぬまま明子を失ってしまった。そして良一は泣き出した。以上、寝かまな男のあらすじでございました。これはですね、こう分かっててもですね、結構来る、話ですね、なんとなくこうじゃないの的なものはこう察したりするんですけど、でもっていう、はい、でねえ、ジータレスミ45 99人はないなと、まあ、ないですかね、で456アドレス当たって、とりあえずこのネトラジの番組表を見ればおっちゃんの現在のリスナー数が見れるよと、まあ、現在のこうリスナー数って言いつつもなんですけどね、まあ、とりあえずまあ数字は載ってますわ、はい。で、457、見て面白いのと聞いて面白いのは違うから選択難しいよねと、まあ自分適当に選んでるんで、聞いて面白いのを選んでるかっていうと別にそういう感じじゃないんですけど、だから分かんないんですけど、でもね、まあとりあえず、はい、やってますわ。だ聞いて面白いのがあれば教えてほしいんですけど、てか自分も全然覚えてない話いっぱいあるんで、しかもまあ全部見てるわけでもないし、あとはね、 あれどれだ、どこだっけな。そう、見て見てってやつもまあ確かあるんですけどね。あれどこだっけな。新しい方だったと思うんだけど、比較的違ったかな。この辺をこうグダグダ探してるのがちょっと申し訳ないですけどね。まあいつも通りっちゃいつも通りなんですけど、この感じは。ですね。雪山。205話目。205話目の雪山ってやつがあるんですけど、これは結構、これも結構ですね、記憶に残ってる方が多いのか、コメント数が多いですね。はい、行きたいと思います。雪山っていう話ですね。ある日起こった飛行機事故。その飛行機は雪山に墜落し、生き残ったのはミサとその友人マリ、カメラマンの結城、医師の真鍋、そして中年の男山内だった。マリが事故のせいで足を怪我し、どうにかして山小屋まで運ぼうとするが力尽き、仕方なく彼女を埋めていってしまう。そしてついに山小屋を見つけ喜ぶ4人だったが、ミサが友達を助けなければと結城と共に行く。しかし結城は誤ってスコップでマリの首を突き殺してしまう。怖くなって2人は山小屋に駆け戻った。その山小屋で救助隊を待つ4人はそれぞれ持っていた食料を皆で分け始める。山小屋の中にもいくつか食料があった。なんと毛布まで揃っていた。やがて4人は寒さで眠くなってくるが、全員が一度に眠り込んでしまったら凍え死んでしまう。1人見張り番を置き、残り3人は眠るというルールで全員仮眠を取る。そして見張り番だった人は次の人を起こしに行き、番を交代してその場所で眠るというルールだ。山内から結城、結城から真鍋、真鍋から美里、1人ずつ順番に起こす役が交代していくが、それからしばらく経った後、不意に目覚まし時計が鳴り、山内が目を覚ました。なぜか全員が自分の寝場所でそれぞれ眠っている。俺を起こしたのは一体誰なんだ。順番が来るたびに最初に見張り番をしていたものを起こした人間が誰だかわからない。それが何回か繰り返された後、ミサがあることに気づく。山内から結城、結城から真鍋、真鍋からミサ、ここまではいい。だがこの後、ミサが山内を起こしに行こうとしても、山内は結城を起こすため次の場所にいて元の場所にいないのだ。それなのにミサは山内の場所で誰かを起こし、誰かと交代したことになる。思わず悲鳴を上げるミサ。私たち以外の誰かがいる。ミサはまさかマリが復讐のために蘇り自分たちを殺しに来たんだと思い込む。そして謎の人影が彼女の目の前をよぎった。やがて暗闇の中で真鍋が何者かに殺され、そして山内まで死んでしまう。残ったのはミサと結城だけとなる。俺たちのことをビデオに残すんだ。これが俺たちが生きた証だ。そう言いながらビデオを自分たちの前に設置し、二人は眠りに落ちていく。ふと目が覚めたミサ、隣で眠っていたはずの結城を見ると彼の背中には斧が突き刺さっていた。反響欄になりながらも誰が結城を殺したのか確かめるため震えながらビデオを見るミサ。そこに映っていたのは白い服の女、マリの服だった。やっぱりマリが。 カメラの中の女は勇気に斧を振り下ろす。そしてカメラは女の顔を映し出した。それはマリではなくミサだった。どういうこと？まさか私が殺したの？ミサは叫んだ。救助隊の声で我に返るミサ。自分がいたはずの山小屋はどこかに消えていて、死体だけが自分の周りにゴロゴロと転がっている。放心状態のミサに、君の名前はと尋ねる救助隊。私の名前は、マリの服を着ているミサ。それとも、私がマリ？雪の中に埋もれて絶命している友人が着ていたのはミサのスキーウェアだった。以上、雪山のあらすじでございました。これもうちょっとこう実際のとこはちょっと違うというか、うん。だったと思うんですけど、こんな感じっていう、このあらすじサイトさんもですね、書くのはその管理人さんが書いてるわけじゃないのかな、っていう感じなので、間違ってる部分も あったりするっていうところは、ちょっとご了承いただきたいんですけど、とりあえずですね、そんな感じでございます。話として、で、あとね、どこだっけな懲役30日、これもインパクトが強いっていうので、記憶に残ってる方が多いのか、コメント数が多い、やつですね。で、第318話目のやつですね。懲役30日。凶悪犯罪を繰り返した大量殺人犯が逮捕されるが、裁判の判決はなぜかたった懲役30日の刑。死刑を免れ、しかもわずか30日で済むと聞いて歓喜する大量殺人犯。刑務所に着くと突然怪しい薬を投与されたり、ひどい扱いを受ける。たった30日我慢すりゃ。しかし毎日拷問のような仕打ちを受け続け、心身ともにやつれていく。限界間際の中、ついに待ち焦がれた30日目がやってくる。しかし薄暗い部屋に連れられ、電気椅子の上に座らされる。そんな甘い話があるか。冷たい言葉が発せられ、電流が流される。ふと殺人犯が目を覚ますと、そこは刑務所に着いた最初の日。怪しい薬を投与されて、まだたったの5分しか経ってない。30日分の地獄を味わわす新種の幻覚剤がその薬の正体であった。よせ、やめてくれと殺人犯の言葉も届かず、次の薬が注射されていく。30日後、その大量殺人犯を迎えに来た相棒の女の前で、刑務所から一人の男が出所してくる。白髪となり、ミイラのように痩せこけ、廃人と化したその殺人犯であった。相棒の女はうつろげに歩く彼に気づかずにずっと待ち続ける。以上、懲役30日 ていう話のあらすじでございました。はい、これも結構そのインパクトが、あったっていうんで覚えてる方が多分多いっていうやつですね。はい、であとはね、まあ実際見た方がっていうのはやっぱり多いんですけど、聞くよりも、でですね、そう、あまり読んでもっていうやつ、そのなんだろう、絵的な部分でこうやってるやつもあるんで、こうそっちの方見た方がってやつもあるからね。最近だとあのファナモとかは読むよりは多分見た方が面白いっていうか、多分そっち系だと思うんですけど、あとはそうだな、どれいくかな、まあいろいろあるけど、その話がどこにあるかが分かんなくて今探してんですけど、どこだ、どこにあったっけな、なんか普通に題名で気になるやつもあったんだけど、あれどこだっけな、やべ忘れた。ですね、なんか普通に自分があれしてた、読んでた時はもうちゃっちゃかちゃっちゃか見つかったけど、こういう時になって見つからないっていう、あーこれとかは読んでも微妙かな、ちょっと別のが今目に入ったんで、ちょっとこれどっ、まあいいや、まああらすじで短いんでこれも別に読みましょう。ですね、これもまあインパクトというか、まあ記憶に残ってる方が、多いのかな、みたいなんですけど、見たら最後っていう題名の話、第191話目、放送日1992年とか書いてあるな、ですね、191話目ですね、見たら最後のあらすじです。これも聞くより見た方がっていうやつです。はい、テレビ局のクルーたちが昔から続いている豪農の家の日本人形を取材に行く。撮影を終え車内で画像を確認したところ、画面右端に日本人形そっくりの女の子が立っているのが見える。撮影の時にはそんな女の子はいなかったはずなのに。場面のあちこちに九段の人形が出てきているのだが、クルーたちは全く気づかない。テレビ局に戻ったクルーの一人である主人公は、車内でカメラマンと助手が死んだと聞く。同じ頃、農家で取材を受けた家主のおばさんも亡くなったという話を聞く主人公。VTR 確認の時、日本人形に似た女の子を見た人間が次々に死んだと気づき、自分も見ているのを思い出す主人公。着物を着た女の子から逃げるが、最終的には死んでしまう。で、エピローグ。これであのビデオを見た人間は全て死んでしまったのだから安心なのか。タモリがプロデューサーに聞くと、いや、どれぐらいの単位の人間が見ているのか見当もつかない、との答え。この番組を見ている視聴者を指している。納得するタモリ、カメラ目線で何とも言えない笑顔を浮かべて終わる。 以上見たら最後っていう題名の話のあらすじでございました。はい、最後はちょっとこう視聴者の方に降ってくるっていう、お前らも見たなっていうやつですね。はい、でジータレス読み458、これちょっと自分でさっき読まなかったですね。四隅の回、ローシュタインの回廊ものかと思いきやのとこ、あの雪山のやつですね。はい、そう、またあの四隅のやつ来たかみたいなやつ、思いきやのっていうところですよね。で459、蛇口とか見てて怖かったですと。蛇口どんな話だろう。蛇口、すいませんね、蛇口あった、蛇口、いけない、ちょっと待ってくださいね。今ページを見ようと思ったらですね、違うとこクリックしちゃった。466話目、蛇口、結構新しいですね。はい、じゃあ蛇口いきましょう。蛇口あらすじ、浅村雄一には子供の頃から不思議なものが見える。自分に近しい人が生命の危機にさらされた時、普通ではありえないところに蛇口が現れるのだ。初めてその蛇口が現れたのは雄一がまだ小学生の時。不思議に思った雄一は蛇口をひねってみる。すると赤黒い液体が勢いよく流れるではないか。直後に彼の母親が自殺した。また中学校のトイレでも赤黒い液体が流れ、彼の同級生が亡くなった。また会社で蛇口を見た時も同様に赤黒い液体が流れ、彼の上司が亡くなった。彼の娘の美咲が生命の危機にさらされた時も蛇口は現れた。しかしその時は透明な液体が流れ、娘は一命を取り留めた。どうやら雄一に近しい人が生還する時は透明な液体が流れ、死んでしまう時は赤黒い液体が流れるようだ。ところで雄一には妻がいた。妻はもともと彼より稼ぎは良かったし、家も妻が買ったものなので、雄一は妻の言いなりになり、肩身の狭い思いをしていた。加えて妻は浮気をしており、別荘に浮気相手と二人で一泊してくるようなのだ。彼は妻を憎むようになり、別荘の掃除をやらされた際に妻が一酸化炭素中毒になるように細工し、妻を殺害しようとした。計画通り妻は別荘で中毒になり病院に運ばれた。例の蛇口も家の庭に現れ、計画成功かに見えたが、蛇口からは透明な液体が。妻は奇跡的に一命を取り留めた。計画は失敗し、雄一は苛立った。ふと家の2階の外壁を見上げると、ベランダから少し離れた高い位置に再び蛇口が現れた。彼はベランダから身を乗り出し、蛇口をひねって液体の色を確かめようとしたが、なかなか手が届かない。思い切り身を乗り出した弾みで雄一は2階から落下、打ちどころが悪くそのまま絶命した。直後に蛇口から赤黒い液体が溢れ出た。彼が最後に見た蛇口は自分自身の命の危機を示す蛇口だったのだ。以上、蛇口っていう題名の話のあらすじでございました。うんうん。 これ466話目にあったんだ。っていうか自分この辺の見てないんだよね、ちょっと今興味 ありますね、その今読んでみてちょっと見てみたいなと思う、うん、蛇口ですね、はい、であとはですね、見てそのこれ読むよりは確実に見た方がっていうのは何だっけね、予示者の男だっけな、予示者の男は読むよりはまあ完全に見た方が、いいでしょうねっていうやつで、だからまあ読まないです、逆に読むとつまんなくなっちゃうと思うんで、まあ、知ってる方は全然もう分かると思うんですけど、あれは読むより見た方がいいかなと。あれも結構覚えてる方多いみたいで、コメント数も結構あったと思うんですけど、うん、そうで、ですね、どれいくかな、あとツイッターでも確か書いてた方が言いましたけど、ブラックルームってやつですね。これ木村拓哉がやってるんですけど、342話目のブラックルームってやつも、まあ読むよりは見た方がいいやつですね、で、これあんのかな、たまにあらすじが載ってない話もあったりするんで、全部が載ってたかどうかちょっと忘れましたけど、で、ですね、第341話目いきましょう、13番目の客っていう題名の話です。本田健一郎はディスカウントショップのやり手の社長。今日も携帯で部下を叱り飛ばしながら、商売のため出たくもない政治家の息子の結婚式に出るため車を走らせている。髪もひげも伸びているので、目についた理髪店に入ると、そこはものすごく秩序が保たれた場所。12人の店員がいて、次にやってきた客の髪を序列が一番の者が切り、店を出て行ける。その客は店員としてそこに序列の最後に加わる。客は1ヶ月に1人くらいしか来ないので、店を出て行けるまでには1年以上かかる。最初は反抗したが、結局その秩序に飲み込まれ、1年以上経ってやっと序列が一番になり、そして客の髪を切り、出て行けることになった。みんなの拍手に送られ、外の世界に出たとき携帯が鳴った。相手はかつての自分の部下。外の世界は一年前のままだった。混乱する主人公。先輩が言っていた次の段階がこれだったのか。理不尽な世界に閉じ込められていたはずが、外に出てみるとその世界が幸せな世界であったことに気づいてしまう。もはや現実には適応できなくなってしまったのか。理髪店に戻りたいが、もうそこには店はなかった。以上、13番目の客っていう題名の話のあらすじでございました。ちょっと今題名でちょっと気になったからちょっと読みましたけど、で、次ごめんジータレス読み460、おっちゃんが読むとなんか興味が出てくるから不思議と、まあちょっと興味出たらぜひ、っていう感じですね。結構ね まあ、自分もこう分かんない話が多いんでいろいろ見てみたいのもあったりするんですけど、でですね、どれだっけな、もう前にちょっと見たんだけど忘れてしまった。てか題名だけだともう気になるのいっぱいあるんですけどね、あれもこれも開いてるとっていうのがあるから、その前にちょっとっていう感じなんだけど、ですね、どこだっけな、聞こえる、聞こえるっていう題名の話、確かこれだったかな。これもですね、自分は記憶に残ってた話ですね。第130話目、聞こえるっていう題名の話のあらすじ。レコーディングスタジオ。ミュージシャンがセッションレコーディングのために一つの金魚鉢スタジオの録音室に集まって演奏している。彼らにダメ出しをするディレクター、主人公、その耳の鋭敏さを冗談半分に称賛される。答える主人公、この録音で奴らがブレイクするかどうかが決まるんだから気合も入りますよ。雑音なんか入れたらたまったもんじゃない。仕事の疲れからスタジオで寝込んでしまう主人公、誰かが扉を開ける音で目覚めるが扉は閉まったまま。その音は遠く離れた部屋での音だった。スタジオを出て彼女に電話をかける主人公、話し声の後ろから蒸気音と吹きこぼれ音が聞こえてくるのに気づく。なあ、夜間をコンロにかけっぱなしにしてないか。え？足音が遠ざかる。コンロのスイッチを切る音。足音が近づいて、すごい、どうしてわかったの？あ、いや、お前のことだからそういううっかりがありそうで、と話をごまかす主人公。会いたがる彼女に忙しいからと断りを入れる。その時から普通の音は大音響に聞こえ、日常生活において普通は聞こえない音まで耳につき始める主人公。マンションの自室から十数メートル離れた公園で行われている井戸端会議や子供の歓声、離れた部屋の赤ん坊の泣き声、食事の音、不眠に陥る主人公。仕事場でもそれは変わらなかった。轟音に聞こえるレコーディング演奏に耐えながらモニタリングする主人公の耳にチャリチャリという金属音が入る。血走った目で辺りを見回し、音源に気づくと彼は扉を開けて金魚鉢の中に飛び込んだ。ミュージシャンの一人の胸ぐらをつかむ。おい、雑音が入るだろう、そのチャラチャラしたアクセサリーを外せ。主人公の剣幕に驚きつつ取り押さえる他のスタッフ。今の詰めすぎということで休暇を命ぜられ、一緒に過ごそうと彼女に電話を入れる主人公。もしもし。あ、どうしたの？主人公がデートに誘うと言葉を濁す彼女。さらに話しかけようとする彼の耳に彼女の背後のノイズが入る。ライターの点火音、タバコに火がついた時の葉と紙が焦げる音、煙を吐き出す音、ベッドのきしみ。おい、誰だ、寝室にいるのは。え、誰もいない。タバコを吸ってるのは誰なんだよ。他に男ができたのか。切れる電話。立ちすくむ主人公に街のノイズが襲いかかる。たまらずに駆け出す主人公。 無人の金魚鉢に駆け込み中から扉を閉める主人公。ここなら何も聞こえないはずと安心するのもつかの間、なおも律動的なノイズが彼の耳に入る。耳を押さえのた打ち回る主人公。聞こえる。やめろ、やめてくれ。ノイズのテンポが上がる。上がり続ける。音源を突き止めナイフを突き立てる主人公。唐突に静寂。ノイズは彼自身の鼓動だった。胸から血を流して横たわる主人公。薄れていく意識。以上、聞こえるっていう題名の話のあらすじでした。はい、これもですね、あの、こう最後はこう、まあ当時こう見ていた自分にもこう、まあ、はっきり分かりやすいし、インパクトにまあ残ってたっていう感じですね。なんか覚えてましたね。こんな話だったなっていう、細かいところは当然覚えてないんですけど、大体のこう流れみたいのはなんか覚えてましたね。この話あんまりコメント数ないんですけど、自分は覚えてましたねこれは。でですね、次次はですね、あ、違うな、あ、間違えた、あれ、自分が思ってるやつと違うやつだったな。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、自分が今あの思ってる話じゃないやつを開いてしまったんで、違ったな、なんだっけな、誰が出てるかを逆に覚えてるんだけど、誰が出てるかを覚えてるけど話の題名を忘れた、話の題名忘れた、なんだっけ、てか検索かけりゃいいのか。ボランティア降臨ってやつ、432話目。行きましょう、ボランティア降臨。とある平凡な家庭、その家に突然ボランティアと名乗る久保田という女性がやってくる。突然やってきた彼女は、主人公がパートで外出している間肉離れを起こした祖母の世話から掃除、朝食、あらゆる家事を行ってくれる。主人公以外の家族は感謝するが、普段家事をしている主人公だけは彼女の行動に不信感を覚える。彼女は通いで来ていたその女性だったが、そのうち主人公の家に泊まるようになっていく。そしてある日、主人公が家に帰ると祖母と久保田がバリアフリーのため家をリフォームするという約束をしていた。まだ家のローンも残っているのにと激怒する主人公だったが、祖母は祖父の遺産を使うということで納得していた。主人公は祖母を責めるが、久保田さんはいい人だと逆に跳ねつけられてしまう。 また夫も息子がテストでいい点を取るとご褒美をあげるという約束を久保田と交わしていた。主人公は夫にも激怒するが、夫も久保田さんはいい人だと逆上する。そしてある日の夜、主人公が喉が渇いたためリビングに水を飲みに行った時、夫が久保田のいる部屋から出てくるのを見てしまう。これに対して久保田は夫の疲れを癒したのだという。耐えられなくなった主人公は久保田と話し合う。なぜあなただけが感謝されるのか。今まで家事をして家計を支えてきたのはこの私なのにと。それに対して久保田は、私はボランティアだからみんなに感謝される、主婦はボランティアではないと話す。そしてもうあなたがこれ以上苦しむ必要はないと。ある日、主人公は久保田が着ていたものと同じエプロンを受け取り、どこかの家庭へボランティアとして出かけていく。それを見つめる久保田、その視線の先にはそのエプロンを着て家庭を手伝う無数のボランティアの姿があった。以上、ボランティア降臨っていう題名の話のあらすじでございました、ね、これはその、うん、ちょっとうーんってなるあの話なんですけど、ちょっとダークな感じですよね、そのなんだろう、ホラーとかいうダークじゃない、ダークじゃないけどダーク、うん、ダークっていうのかな、うん、まあちょっと考えさせられるやつですけど、はい、でですね、これは書いてあんのかな話が、うん、ちょっと見てみますけど、ゴミ女、第416話目ゴミ女っていう話の、あらすじ。主人公はある日、上司の命令であるゴミ屋敷の主人を取材に行くよう告げられる。訪れた家には様々なゴミが積み上げられていた。家の主人である老婆と会うことができた主人公は様々な質問をするが、老婆はただここにあるのはゴミじゃないと告げるだけ。そんな中、主人公は赤い腕時計に目を留める。それはかつて愛した男からもらった腕時計だったが、別れ際自分が捨てたものだった。再び老婆の家を訪れた主人公はゴミの中からさらに様々なものを見つける。筆箱、手帳、子供のおもちゃ。老婆は、人は物を捨てると同時に人生も捨てる。ゴミはそれの人生を引き受けているのだと告げる。やがて主人公は一本の万年筆を見つけた。老婆は、欲しければ持って帰ればいい。いらないものは置いていけ。ここにある限り誰の手にも渡らないと告げる。主人公は見つけた万年筆を手に記事を書き上げる。やがて主人公の書く記事は売れ出し、生活が多忙になる。反面、夫との仲は冷めたものとなっていった。半年後、売れっ子作家となった主人公はあの老婆の家を訪ねる。老婆は再び欲しいものがあれば持って帰れという。見渡すと、売れっ子になりだしてから捨てた数々のものが目につく。昔の服、生地、そして万年筆。それを見て主人公は、ここにあるものはすべてあなたのものだと告げる。老婆は再び、ここにある限り誰の手にも渡らないと笑って告げる。ゆっくりとお茶を飲む二人の奥に、結婚指輪をはめた男の手がゴミの中に埋まっていた。 以上ゴミ女っていう題名の話のあらすじでございました。で、ジータレス読み、ちょっと読まなかったさ、また、461、X 線の目を持つ男を連想させる話。これさっきの聞こえるってやつなんですよね。何でも見える、何でもっていうか、X 線の目っていうのと、聞こえるパターンですね、聴力の方ですよ、そう、気づく人は気づくんだろうなって感じはするけど、オチは、全然自分は分かりませんけど。で、次、ですね、どれいいかな。ですね、容疑者の男は358話目でしたね。容疑者の男も結構本当に有名ですからね。あとはどうだろうな、結構コメント数の多いやつはちょこちょこあるんですけど、あ、てか俺ロッカーって呼んでねえか。ロッカー行きましょう。ロッカーっていうのはですね、これ4画目、4画目で、なんだ、織田裕二が出てるんですね、ロッカーっていう題名のやつ。暗い研究室らしい場所、ロッカーを開け作業着を脱いで、つい熱中してこんな時間になってしまいました。仕事をするにせよ遊ぶにせよ、何かに熱中するということはとても充実感があり素晴らしいことです。しかし何かに熱中するあまり、我々は身の回りで起こる現象に鈍感になっているのかもしれません。世にも奇妙な物語、そして恐怖。ロッカーを閉める、そこに悟がいる。それは我々のごく身近にあるものなのです。とにかく気を落ち着かせ、周囲に十分気をつけることです。外へと歩き出すタモリ、それを図ってラボへ行く悟。外には警備員がいた。遅くまでご苦労様です。あ、中にもう一人残ってますよ。そうですか、承知いたしました。闇へと歩み出すタモリ。夜、産業スパイのサトルが研究室の書類を盗み出そうとコピーしていたとき、ラボの研究員が入ってきた。彼はサトルの存在に気づくと、そのおとなしそうな外見とは裏腹にサトルに襲いかかった。返せ、人が研究したものをよくも。ものすごい剣幕でサトルの首を絞めそうな勢いだ。サトルは近くにあった灰皿を手に取り、研究員を殴った。研究員は息を引き取り、その時の衝撃で一つのロッカーが開いた。死んだ男のネームプレートには佐口と書いてあった。サトルは慌てて外に逃げようとしたが、音を聞きつけた警備員に阻まれ、先ほど開いたロッカーの中に隠れる。死体を発見した警備員は警察に連絡しに行く。誰もいなくなった室内のロッカーから出ようとするサトルだが、開かない。やがて警察が来て現場検証が始まる。ロッカーの小窓越しに見える佐口の死体は、その間不気味な死に顔でこちらを見ている。 鑑識がロッカーの写真を撮影、身を縮めるサトル。指紋検証のため粉をつける鑑識、口を塞ぐサトル。ふとロッカーに貼られている写真を見た。63年10月12日バイトの陽子とという一枚の写真に満面の笑みで女と一緒に写っている男の姿を見つける。佐口邦夫、あいつのロッカーだったんだ。あたりはすっかり明るくなっていた。写真の佐口は心なしかあくどい笑みをしているように見える。自分がやったと後悔の念が押し寄せる男。また警察が来た。証人尋問のようだ。その時刑事の一人がロッカーに目をつけ、何かに気づいて近づいてくる。思わず息を押し殺すサトル。するとそこに作業員らしき人が入ってくる。廃棄処分のロッカーってどれだい？困るんだよね。ロッカーはロッカーだけにしてもらわないと。と言ってサトルが入ったままのロッカーを作業員二人がかりで担ぎ上げ、トラクターに乗せた。そうして着いた先は廃棄処分するのだから当然処理場だった。思わず声を上げた男。その時一人の作業員が声に気づいた。おい、今何か聞こえなかったか？ウォークマンを聞いていたもう一人の作業員。あんた耳遠いんだろ、さっさと片付けちまおうぜ。磁気の帯びたプレスクレーンで吊り上げられるロッカー。もうここまで来てしまってはどれだけ叫び声を上げても無意味である。写真の男は確実にこの時を待っていたに違いない。プレス機にかけられじわじわと潰されるロッカー。その時佐口の顔がフラッシュバックした。満面の笑みの佐口の写真。そこで目を覚ます悟る。すべては夢だったのだ。たちの悪い夢、そう夢。差し込む小さな光、生の実感をかみしめる男。そうすると自然に笑みがこぼれたが、なあ、今何か聞こえなかったか？耳遠いんだろあんた。さっさと片付けちまおうぜ。磁気の帯びたプレスクレーン車で吊り上げられるロッカー。地面に叩きつけられるロッカー。その衝撃でロッカーが少し開く。ロッカーの隙間から大声を上げて助けを求める。助けて、迫るプレスキー。気づかないのかロッカーの隙間から手を出し助けを求める。助けて、誰か助けて。ぐしゃりとロッカーの潰れる鈍い音。スクラップされて運ばれていくロッカーの塊にはサトルがかぶっていた赤い帽子がへばりついていた。以上、ロッカーっていう題名の話のあらすじでございました。これも結構初期の方では、コメント数の多いやつですね、ロッカーも結構初期ってもう4話目だからあれなのかな、いっちゃん初めの中に入ってた話の一つなのかな、4話目。はい。でですね、とか言いながら結構俺読んでんな。もう1時間半経ってる、短めとか言ってたからそこそこ読んでるよ、で、ジータレス読み462、イサムさんお疲れ様ですとやっております。はい。今から聞かせていただきますと、今から、逆にもう終わりそうなんですけど。で、463、23分間の奇跡が最強。これあのなんだろう、子供の頃を見てた時にはこの意味があんまりよくわかんないですけど、こう意味がわかるとっていう感じですよね。そう、23分間の奇跡さっき読みましたけど、やっぱりインパクト残ってる人多いですよね。当時自分見てた時は 見てた記憶はあるんですけど、そのなんだろう、訳がわからないって感じだったと思うな確か、うん、理解はやっぱできなかった、うん、何がな何なのこれはっていう、感じだった気がする。で、次、ですね、次が、16話目のやつですね。これももう相当、初期も初期ですけど、半分こ、主婦の北沢英子は大好きなスイカを買おうとするが、夫の道夫が出張中のため一人では食べきれない。買うのを諦めようとしたとき、山岸みどりという女性にそれを半分ずつ割り勘で買いませんかと声をかけられ、彼女も一人暮らしのためなかなか食べられないところだったという。お互いに同意しスイカを半分にした。以降2人は仲良くなり、いろんな食材を半分ずつ分け合ったり交代で使ったりするようになる。 A 子がペットショップでインコを見つけ、また買おうかどうか悩み始めると、緑がじゃあ半分子にしませんと言う。思わずびっくりする A 子は緑に笑いながら、ってできないわよね。結局2人は3日交代という約束でインコを飼うことになった。道夫が出張から帰ってくる日、食事の用意をして待っている A 子だが、急用で帰ることができないという電話が入る。仕方がないから緑を呼ぼうとするが、緑も人が来るからという理由で断られてしまう。その会話の後ろで、おい緑来たぞというどこかで聞いたような声がして、A 子は少し気にかかった。夜、インコを持って A 子の部屋を訪れた緑。 A 子は疑いを隠しきれず、あなたの彼ってどんな人と聞くが、彼なんていないわと返されてしまう。その時突然インコが、面目ない面目ないと道夫が電話をした時に謝っていた口調を真似ていたのを聞き、ついに A 子は確信する。分かったでしょ誰だか。不敵な笑みを浮かべる緑。インコも、緑愛してる緑愛してると夫が言ったのであろう言葉を喋っている。怒った A 子は、出てってと包丁を持ち出し緑に向ける。緑はしぶしぶ部屋を出て行き、 A 子はその場で泣き崩れてしまった。翌日そのまま寝てしまっていた A 子はインターホンの音で目を覚ます。夫かと思い扉を開けると、どうやら宅配便だったようで大きな箱が送られてきていた。その後すぐ緑から電話がかかってくる。やっぱり道夫さん、私とあなたで半分子にしましょう。どういうこと？あら、届かなかった私からの荷物。伝票を確認すると、確かに送り主の名前は緑だった。開けるように言う緑の言葉に段ボールを開ける A 子。箱の底に血が滴っている。そっと開けてみると、そこには半分子半分子と抑揚のないインコの声。直後に聞こえる A 子の叫びを聞き終えると、一仕事を終えたように緑は公衆電話の受話器を置いた。以上、半分子っていう題名の話のあらすじでございました。まあ題名とこの流れからもう読める人は読めるんでしょうけど、で、次行く前にジータレス読み464、イサムお兄ちゃんの朗読会兼配信会、もし開催されても対応できるようにって、どういうことなのかよくあるんですけど、自分お兄ちゃんじゃないんですけど、バイオの Z は入手済みだし、ヤマハのコンパクトミキサー AG06、 ソニーのガンマイクの ECM673 を発注してますぜ。会合決まったらぜひ行きますと。うん、これは何ですか。これは意味がわからないんですが、対応できるようにってどういうこと。開催されても対応できるようにって、自分はただ自分の今こうやってるこのノートパソコンとヘッドセットマイクを持っていきゃできるんですけど、別にどなたからの別にそういうあれも借りることはないんですけど、借りる必要がないんですが、ノートパソコンは今まさにこれで配信してるわけで、ソフト等もあるから、まあ自分のパソコンでやらんとできんしね、いちいちまた設定するの嫌だしでヘッドセットはまあ普通にヘッドセットマイクがあるからね、なんか随分なんかすごいこうのが書いてありますけど、コンパクトミキサーだと自分ミキサー使ったことないしね、別にそんな使うようなものないし、しかもガンマイクっていうのも、全然使ったことないしね、発注してますって書いてあるけどすんげえ高えんじゃねえのこれ。だって入手済みだしって書いてあるけど、バイオの Z ってやつノーパソでしょこれ。バイオだから、バイオの Z 買ってコンパクトミキサーってこれいくらするのか知らねえけど、でガンマイクっていうのもこれすんじゃないのお金。これなんでこれ発注してんのこれ、なんか普通に使うんですかね、会合決まったらぜひ行きますって、それはまあありがたいんですけど、会合、まあ、会合っていう、うん、ただ自分がやるだけなんですけど、地味ですよめちゃめちゃ、で、465漫画のミュージアムにまさに半分この K ってのがあったなと。ミュージアム、漫画のミュージアムに半分この系、なるほど、そういうのがある、まさに、これから影響を受けたのかそうなのかは知りませんが、どっちがどっちっていうのはちょっと分かりませんけど、まあ、影響を受けてないかもしれないし分かんないで次で終わらせるかな。いっぱいあるんですけど、いっぱいあるけども、いっぱいありすぎてもう分かんないんでね、最後どうするかな、どれがいいかなどれがいいかなってあんまり分かんないんですけど、もうあんま覚えてないんですけど読んだらああこういう話あったみたいのはあると思うけど、題名だけだとね思い出せないんだよね、わかんないんだよね。どれいくかな、これ違うな、そうだな、記憶に残ってるやつを最後の方に一個残しときゃよかったね、もうそうだな、いろいろあるんですけど、ね、違うな、あ、真夜中の殺人者ってやつ行こうかな。これも結構コメント数が多いですね。真夜中の殺人者431話目のやつかな。 ましょう。真夜中の殺人者。あらすじです。OL の藤崎しおりは友人の北彩香のマンションを訪れた。二人は仕事先の愚痴や気になる男など他愛のない話題に花を咲かす。一方でマンションに新たな訪問者が。黒いフードに身を包んだ不気味な風貌の男は携帯電話を何か操作した後マンションに侵入した。彼は入るなり管理人をスパナで撲殺しマスターキーを奪い取った。そして27階に行き住んでいる人々を殺していった。一通り終わると26階の住人を殺害し次は25階にと徐々に下のフロアへ。その頃彩香は草野という男から告白されたことを話していた。彼に興味がなかったので振ったが以後しつこくメールを送られるようになりとうとう私を本当に驚かすニュースになるような大きなことをするという半ば冗談交じりの条件付き交際を承諾したらしい。できるわけないじゃん男なんて口ばっかと笑い合う二人。ある部屋に占い師が住んでいた。彼女は死のタロットカードを引き自らの死を予感する。さらに占って死神の正体は草野だと突き止めた。同じ頃彩香の携帯に今夜実行します草野というメールが。そう、黒いフードの殺人者の正体は草野だったのだ。彼は23階にいた。繰り返される殺人だが就寝していた一家は難を逃れた。しかしひょんなことからマンションを訪れた女性がついに死体を発見した。気づいた彼は女性を止めようとしたが結局諦めて住人の殺害に専念した。最中殺そうとした男性に抵抗され腕を負傷する。彩香は草野のことをずっと考えていた。ああいうタイプは何をするかわからないというしおりの言葉が気にかかっていたのだ。傍らのテーブルには彼女宛ての郵便がまとめて積み重ねられそこには21075室と記されていた。草野はすでに21階にまで来ていた。住人たちを相次いで手にかけとうとう2106号室の扉を開けた。そこにはあの占い師が住んでいた。彼の到来を予測していた彼女は果敢に立ち向かったが殺されてしまう。だが草野自身も瀕死の重傷を負い這いずりながら2107号室を目指す。彩香と息も絶え絶えにつぶやく草野。当の本人もどことなく嫌な予感がし耐えきれずドアを開けた。どうしたことかそこには誰もいない。彩香ちょっと来てみなよ。しおりの興奮気味の口調に押されベランダに足を運んだ彼女はそこに広がる光景に息を呑む。それは向かいのマンションの照明をつけたり消したりして作り上げた I love you の文字だが You の下の部分が欠けている。一方で向かいの2107号室には力尽きた草野の亡骸と女性の通報で駆けつけた警察がいた。照明をつける警官、その瞬間 I love you が完成した。しょうがないな、付き合ってやるか。向かいのマンションで何が起こったのか彩香はまだ知らない。以上、真夜中の殺人者っていう題名の話のあらすじでございました。はい、これも結構人気、まあコメントが多い、 話のやつでしたけど、はい、というわけでですね、まあ、結構やったなんだかんだで、読みましたんで、まあ、他にももうだ500はあるんで約、まあ、いっぱいあるんですけども、はい、今日はこの辺で、で、最後ジータレス読み466、イサムさんワンマンショー超期待と。ワンマンショーって言いますけど、本当にただこうノーパソに向かって今日みたいにただ読んでるだけなんで、あのもう果てしなく地味ですよ、しかもだってあのなんだろう BGM も聞こえませんしね、自分がヘッドセットマイクヘッドセットしてますんで自分は BGM かすかに聞いてるけど、聞こえませんからね、だから非常にも何度も言いますけど地味ですよ、なんだこれやって、ただノーパソに向かって喋ってるだけじゃんっていうしかもぼーっとテンション低く、で、イサムさんファンの女性リスナーがいたら MC 役やってもらうとかってスタイルもありでしょうかとって書いたんですけど、 MC 役？ MC って何すんの、ただ自分の配信やるだけだから MC も何もないんですけど、スタイルもありでしょうかって書いてあるけど、うーん、まあしかも、そんないきなり MC やってくださいっつって何をやればいいのっていう話だと思いますし、仮にやってもらうにしたとしてもね、だからまずないんじゃないかと思うんですけど、ネトラジ以外のユーストリームやニコ生の同時配信もやりましょう。その際の PC 負荷低減のために機材持参で支援させていただきますよって書いたんですけど、ユーストリームとかニコ生、はあ、ユーストリーム？ユーストリームって、あ、ユーストリーム久々に聞きましたけど、全然見ませんし、まあやったことないんですけど、ユーストリームで配信するのはなんかなんだろうどうなの、録音、あ違う、そうか、ネトラジでやってるから録音入るのか、まあ、ニコ生やっちゃうとその30分で9時になっちゃいけないからめんどくさいんですけどね、ずっと30分で終わらすってことはないんで、ニコ生入っちゃうと大変なんですけど、ニコ生でやる以上は自分のアカウントで入ってやらなきゃいけないから、で今の自分のノーパソにニコ生で配信するあのソフトはまあ入れりゃいいって話なんですけど、まあ、今は入ってないんでねあんまり考えてませんけど、単純にネトラジでやって、まあ、録音は別に後でアップすればいいだけの話だから、まあやるとしてもそんな感じかなという感じなんですけど、では多分ね、自分でこうやってみようかなみたいに言ってこうそうやって行ってみたいですって言ってくださる方がこう数人こういらっしゃいましたけど、それは非常にありがたいことなんですけど、多分期待してるのをぶっ壊すぐらい地味なんで、なんだろうこれっていう感じで多分済むと思うんですけどもしやったとしたらね、ただの普通のだって一般人のおっさんがノートパソコンに向かって、こうネットにこうアップされてる話を読んでるだけだなこれっていう感じなんですっげえなんだろう感は強いと思うんですけど、なんで来ちゃったんだろうここみたいな、感じになると思うんですけど、まあいいや、はい、ということでですね、そんなに大々的にどうこうっていうことは特に考えておりません、そんなショーっていうほどショー 感はないしね、そんな明るい感じもないし、なんですけどそれでも見に来るっていうか、そうやって方がいたらっていうのはありましたけど、はい、というわけで、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。もし、興味を持ったら、まあ、なんかで頑張って、見てみたらいかがでしょうか。はい、つうわけで、まあ、録音ファイルはアップしていただこうと思うんで、もしよかったら、落として聞いていただけたらと、思いますんで、はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。遅い時間にもかかわらず、ありがとうございました。じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ほいじゃあお疲れ様でした。ほいじゃあバイバイ。